瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに特殊詐欺についてお伺いします。杉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、特殊詐欺と聞いても具体的にどのようなものか頭に浮かんでこないんですが、どういった詐欺なんでしょうか？
はい、特殊詐欺とは電話やメール、はがきなどを用いて対面することなく被害者を騙し、指定した口座へ振り込ませるなどして現金やキャッシュカードを騙し取るもので、振り込め詐欺と振り込め詐欺以外に分類されます。
振り込め詐欺はよく耳にしますね。まず振り込め詐欺にはどういった手口があるんでしょうか？
はい、振り込め詐欺にはオレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の4種類があります。
じゃあそれぞれ詳しく内容を教えてください。
はい、まずオレオレ詐欺は息子や孫などを装い、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまったなどと電話して現金を要求したり、家電量販店や百貨店の従業員、警察官、銀行協会職員等を装い、あなたのカードが使われていますと電話してキャッシュカードを騙し取る手口です。
警察から電話がかかってきたら動揺してしまいそうですね。
そうですね。では次に、架空請求詐欺は身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネット等を利用して不特定多数の人に対し架空の事実を口実とした料金の請求や、偽の裁判通知などの文書、メールなどを送付して現金を預金口座等に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。
そういえば、レターパックにレターパックで現金を送れば詐欺ですって書いてあるの見たことあります。
架空請求詐欺は瀬戸市内でも件数が増加していますので特に注意が必要です。3つ目に、融資保証金詐欺は実際には融資しないにもかかわらず融資する旨の内容の文書をファックスで送りつけるなどして連絡してきた者に対し保証金等の名目で現金を騙し取る手口です。
お金に困ってる時に融資のお話が来たら思わず聞いてしまいそうですね。
お金を借りるのに保証金が必要と言われたらそれは詐欺です。最後に、還付金等詐欺は公的機関を装い医療費の還付金がありますなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使ってATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。
確定申告の終わった時期などはこれ特に注意しないといけないですね。では続いて、振り込め詐欺以外についても教えてください。
はい、振り込め詐欺以外は主に3つあります。1つ目に、金融商品等取引名目の詐欺は実際にはほとんど価値がない有価証券や架空の有価証券、外国通貨などの購入をダイレクトメール等で斡旋し、その後別の犯人が電話で必ず儲かる、3倍で買い取る、あなたしか買えないなどと言って購入するように勧めて騙し、これらを買えば高額で買い取ってもらえると信じ込ませ現金を振り込ませて騙し取る詐欺を言います。次に、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺は雑誌の広告やメールなどでパチンコ打ち子募集、桜のバイトなどと勧誘し、登録料や保証料の名目で現金を振り込ませたり、パチンコ攻略法や数字選択式宝くじの当たり番号情報、競馬必勝情報などで虚偽の情報を提供し、これを名目に現金を振り込ませ騙し取る詐欺を言います。最後に、異性との交際斡旋名目の詐欺は雑誌やメールでサイト上で女性紹介などと掲載し、これに申し込んだ人に対して虚偽の異性の情報を提供したりした後、会員登録料や保証金等の名目で現金を振り込ませたり、異性になりすまして現金を要求したり、サイト上で高額なポイント等を購入させ現金を騙し取る詐欺を言います。
うわあ、ご紹介いただきましたが、なんだか手の込んだものばかりですね。
そうですね、犯人の手口は日々変化していきますので、どのような詐欺があるのか知っておくことは大切ですね。
特殊詐欺の内容について具体的に説明していただきましたが、焦らせたりとか欲望をかきたてたり、人間の心理をうまく使ってるなという気がしました。ただ自分のところに来ても少し考えれば詐欺と気づくだろうと思ってしまうんですが、なぜ被害に遭ってしまうんでしょうか。
やはり自分のところには来ないだろうと油断してしまうことが大きな要因だと思われます。実際詐欺の手口を知りながらも被害に遭っている人が大勢います。
手口を知っていても被害に遭ってしまうんですね。被害件数どのくらいあるんでしょうか。
はい、愛知県で今年1月から6月までで259件、被害総額は約5億2000万円です。
そんなに被害があるんですね。このラジオを聞いている皆さんは特殊詐欺の被害に遭わないようにして、これ以上被害件数が増えないようにしたいですね。ではそのためには何に気をつければいいんでしょうか。
まずお金の要求には呼び出しに応じない、知らない人に手渡さない、郵送をしない、これら3つを徹底してください。次に身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社から請求があっても必ず無視をしてください。最後に子供や孫から電話番号が変わったなどと連絡があったら、必ず変更前の番号にかけて確認するなど、正しい連絡先を自分で調べる習慣を持ってください。
わかりました。ただその場では冷静になれず、今教えていただいたことを忘れてしまう可能性もあると思うんですが、他に何か対策はないでしょうか。
確かにいざとなると焦ってうまく判断できなくなってしまうかもしれないですよね。そのためには電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておくと良いです。困った時は一人で判断せず相談することで被害を防ぐことが十分に可能です。そして一番簡単で効果のある対策は、在宅時でも留守番電話に設定しておくことです。犯人は声の録音を嫌がり電話を切ります。
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼る、在宅時でも留守番電話に設定しておく、これなら今からすぐにでも取り組めますよね。
はい、ぜひすぐに取り組んでみてください。
さてここ最近瀬戸市で多い詐欺の内容はどんなものですか。
架空請求はがきが届くという事例が多いです。具体的な内容としては、民事訴訟管理センターから未納金があり訴訟を開始する、裁判を取り下げるためには最終期日までに民事訴訟管理センターにご連絡ください。なお最近個人情報を悪用する業者が急増しておりますので、万が一身に覚えがない場合は早急にご連絡くださいといったものです。
民事訴訟管理センターとか、最近個人情報を悪用する業者が急増しておりますとか、もっともらしいこと書かれてるとつい信用しちゃいますよね。還付金詐欺でもそうですが、市役所や税務署といった公的機関からというと疑わない人も多いでしょうし、裁判所ってなるとちょっと怖くなってしまいますよね。
そうですね。こうしたハガキは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。訴訟を開始するといった身に覚えのないハガキが届いても無視してください。またハガキに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された電話番号に電話すると、ご自身の電話番号が知られてしまうとともに、さらに不安を煽って現金を請求されます。もし不安であれば、消費生活センターにご相談ください。
民事訴訟管理センターなどから身に覚えのないハガキが届いても無視すればいいんですね。で、もし不安であれば消費生活センターに相談する。では、瀬戸市の消費生活センターの連絡先教えてください。
はい。瀬戸市消費生活センターは、瀬戸市役所2階生活安全課の向かいにあります。相談日時は毎週月曜、火曜、木曜、金曜日の午前10時から12時、午後1時から4時までです。水曜日、土日祝日と第5週目はお休みです。予約制ではありません。直接お越しいただくか、お電話でご相談ください。電話番号は 88-2679 です。また、消費者ホットラインというのもありまして、局番なしの188でもつながります。こちらの番号は、瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも、愛知県消費生活センターにつながります。いややと覚えてください。
瀬戸市消費生活センターは882679、ホットラインはいややで局番なし188ですね。
はい、まずは自分だけは大丈夫と思わないで、 いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意してください。
はい、ありがとうございます。今日は特殊詐欺についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。